自分らしくなるラジオへようこそ。この番組ではフルタイム会社員の傍ら、占戦術家とストレングス認定コーチとしてパラレルキャリアを歩んでいるアンが、副業やキャリア、子育てのヒントをリアルな体験談とともにお届けしています。聞いてくださった方の自分らしさに気づくきっかけになると嬉しいです。おはようございます。毎日配信をやめてからですね、やっぱり配信頻度が空いています。まあ週1回なんとか収録したいなと思っていたんですけれども、なんかこう毎日っていう縛りがないとね、ちょっと自分に甘くなっちゃうなっていうのも見て取れておりますが、まあ、それでもちょっとしばらくは無理しないことを優先に、でも配信は途絶えさせないっていうことをですね、ポイントに置いてやっていきたいなというふうに思っております。で、今日はですね、長男が中学校に入って初めての定期テストがありました。まあ先週はですね、ちょっとその、まあ、サポートというか、まあ勉強頑張っているので家でちょっとなかなか配信収録ができなくて、ちょっと撮れなかったっていうところもあるんですけれども、この結果どうだったかっていうことについてお話ししようと思います。結論ですね、すごく、まあ、頑張った成果が出た点数と、全く出なかった、ちょっとこのままでは高校受験危ういぞっていう点数ですね。大きくこう、差が開いた、そういう結果が出ました。もうそうですね、本人の名誉のために具体的な点数は言わないですけども、うちの長男理系なんですよね。なので、数学とかはまあ90点近い点数で、国語がですね、もうちょっと壊滅的に苦手で、もう赤点も十分下回るような点数みたいな、そういったことをイメージしていただけたらいいと思います。で、今日はですね、定期テストの様子がどうだったか、この点数を受けて本人がどう捉えていて今後どうしようと思っているかについてお話ししてみようと思います。ご興味のある方は最後まで聞いていってください。もともと長男は、小学校の時からですね、理系、理数系が得意な傾向はありました。国語は、漢字が苦手で、読み取り文章題みたいな、説明文みたいなものはちょっと得意ではなさそうかなとは思ってたんですけど、小学校って単元ごとにテストがあるっていうのもあって、そこまで悪い点数ではなかったんですね。苦手かなみたいな、算数とかはね、100点とか90点みたいなのが頻発しておりました。で、中学校に入るとやっぱ単元ごとではなくて定期テストなので、一定の範囲が、問題として出題されます。で、そこに加えてですね、計画的に、テスト範囲を勉強する必要もあるわけです。で、私自身は正直自分で勉強してほしいなという気持ちもありつつ、とはいえ本人も困ってるようだったので、テストの日にね、提出しないといけないワークとか課題があるらしいので、課題はこの辺で終わらしといたらいいんじゃないとか、こういう風に勉強したらいいんじゃないみたいなのを、がっつり伴奏というよりは、もう本当に、旗からちょっとだけアシストみたいな、そういうレベルで、やっていました。で、2週間くらい前から、提出しなきゃいけない課題についてはね、ぼちぼちやってたんですけど、やっぱテストの2週間前って本人も身が入ってないんですよね。まだいいやって思ってる。で、それでも課題とか全然やってなかったワークとかあったんで、そこは少しずつ進めておりました。で、テスト1週間前かな。お友達が勉強時間を測定するツールですかね。YPT だったかな。みんなで仲のいいグループが一緒にこうチームを組むような感じで、今勉強してるとか、今日何時間勉強したみたいなのが共有できる、そういうコミュニケーションっぽいツールがあるんですね。言葉のやり取りはできないんですけど、この人頑張ってるなみたいなのは見て取れるような感じですね。で、それを入れたことによって、友達の何度かが勉強してるみたいなのが少しいい刺激にはなっていたようでした。で、だんだんですね、テストが近づいてくるに上がって、 したがってですね、お友達とか周りの先輩、部活の先輩とかが1日何時間勉強したとか、1年生はまだいいよ、2年生からもっと難しくなるんだよみたいなことを教えられてですね、まあ、長男も、これはちょっと気合い入れて勉強しないとまずいかもしれないっていうふうに思ったようで、1週間前は結構頑張っていましたね。まあ、ただ私から見ると、まあテスト範囲を十分に勉強できたかっていうとそうではない。直前、前日か前々日までほとんどやってない科目もあったんですよね。で、今回定期テスト、うちの中学校は運動会もあった関係か中間テストがなくて、初めてのテストが期末テストで9教科っていうところで、まあ主要5教科ですね、国語、数学、理科、社会、英語、これを中心にやって、それ以外のテストは、まあ、ちょっとはやってましたけど、ほぼ前日か前々日に、軽くやった程度でした。で、私自身も、まあ、一からね、なんかそばで教えてあげるっていうのも違うかなと、まあ、本人なりに頑張ってやってその結果を受け止めたらいいかなって思っていたので、あんまりその勉強の状況とかは細かく把握しませんでした。ただ定期テスト対策っていう、こう問題集とか売ってるので、うちの中学校の教科書に準拠した、定期テスト対策っていうものをですね、ドリルというかワークを購入して、学校の課題、提出用の課題のワークが終わった後で、まあ、このテスト問題ですね、私が買った、ドリルもやってみたら力試しになっていいんじゃないかっていう話をして、それは渡しておきました。まあテストが近づいてくるにあたしたがって勉強時間も伸びてきたので、まあちょっとずつね、そのなんかこう頑張らないとっていう気持ちは高まったようです。で、蓋開けてみるとですね、やっぱテストの手応えっていうところで、まあ、本人は数学は自信はあったっていうことでしたが、国語はなんか30点ぐらいかもしれないって言っておりました。多分解けなかった、分からなかったというか、問題回答が書けなかったところがあったということでした。で、よくよく話を聞くと、長男ね、文章を読むのにそもそも時間がかかる。で、要約とか要点とかこう抜き出すところっていうのが、ちょっと理系なのもあって感覚的にちょっと分からないっていうことが、まあ、わかりました。で、あと漢字はね、練習してないから覚えてないっていうところですね。なんとなくなんで書けないんですよね。読みはできるけど漢字が書けないっていうところがあります。で、テストを終わって、週末羽を伸ばしてですね、翌週テストが返ってきましたと。まあ、数学は良かった、本人的にはもっと高い点数いけたかなっていう余裕があるぐらい、まあまあいい点数でした。今回のテストの中で一番良かったです。で、理科と社会もまあまあ良かった。まあ、本人が理科がもっといけるかなと思ったけど、まあ、やっぱりね、中学校って小学校と違うので、ちょっと甘かったなと、いけると思って勉強多分そんなに力入れてやらなかったっぽいんですけど、まあそれにしてはできたかなと思ってます。で、英語はまあ苦手なので、やっぱり良くなかったですね。ちょっとこのままでは志望校危ないかな、みたいな。まあ志望校まだないんですけど、高校受験ね、危険かな、というところです。で、国語の本人がね、手応え30点かな、って言ってた、まあその通りというか、まあそれをね、若干下回るぐらいの点数でした。で、回答用紙も見たんですけど、なんか逆にここまでできないっていうことは、多分何も、解き方のコツとかも分かってないので、まあ、そこさえ理解できれば点数上がる要素はあるなというふうに思いました。まだ分かってない。伸びしろがまだありそうだなっていうのは、正直あります。まあね、それをいろいろやってみて、その上で分からなかったら、ちょっと次の、つまずきポイントになるんですけど、まあまあ、まだ、やれることはありそうかなというふうに思いました。で、本人もね、やっぱこう誰よりも本人が一番ショックを受けている。で、中学校ってやっぱ高校受験に向けてテストの点数が大事になってくることと、小学校ではね、取らなかったような点数になっているし、さすがに国語の点数は担任の先生に言ったらさすがにまずいんじゃないのっていうふうに言われたそうで、 うん、本人もまずいかなというふうに思ったみたいです。自らね、ちょっと塾で国語の教科を増やしたい、まあ、今数学しかやってないんで国語を増やしたいっていうようなことを言っていました。で、まあ、ちょっと面白かったというか、まあ、若干こう余談にはなるんですけど、お友達がですね、国語の点数を見て、これ親から怒られなかったって聞いたらしいんです。で、ちょっとなんか怒られなかったよって言ったら、お友達びっくりしたみたいなんですね。お友達だったら多分怒られるだろうということだったそうです。で、まあ確かにね、30点を下回る点数、を見ると驚く人もいるでしょうし、私もまあ驚きましたが、まあ別に怒る理由にはならなかったんですね。で、まあその理由って結構シンプルで、今回って長男なりにちゃんと自分で一生懸命勉強して、勉強した結果自分の立ち位置を知ることが大事だと思っていたので、全くね勉強しなかったらさすがに怒らないっていうよりはちゃんと勉強しなさいっていうことは言ったと思うんですけども、お友達のねアプリ使って頑張ってたのも見てますし、やり方はまあ改善の余地があるにしても、まあ自分なりに頑張ってたかなっていうのが見て取れました。で、私は本人にやらなかったからできなかったは言い訳ができちゃうので、自分なりに頑張ってみなさいと、でその結果を受け止めるところまでをセットで、まあそこ自己責任なんで頑張りなさいっていうふうに言っていました。なので、まあ、努力した結果が今の点数なのであれば、じゃあどうやって上げていこうかっていうふうに考えればいいのかなと思ったので、まあ、現在位置を知るっていうのが大事かなっていうふうに思いまして、正直、私は取ったことのないような点数だったんですけど、まあまあ、こういうこともあるかと。ここからね、どこまで上げていけるか。まあ、本人のね、やる気と頑張り次第なんですけど、まあ、上げていきたいと思うんだったら、まあ、どうやろうかって考えるだけかなというふうに思っています。で、まあ、正直、長男はやっぱ本を読む、字を読む力っていうのが、まあ、弱い。小説とかね、あんま読まないんですよね。なので、まあ、読書習慣を身につけるだとか、問われてることを理解する、国語の解き方ですかね、そこを知ることで、まあ点数伸びていくんじゃないかなと思ってます。まあ漢字はね、もう純粋に本当練習してないから課題なので、まあ、逆にやればわかるはずですので、長男英語の単語も苦手なんですよね。なんで暗記系がね苦手なんだなっていうのは分かっております。で、じゃあ分かってるからそこの点数をじゃあ自分でどうしていくのか、上げていきたいのか上げなくていいのか、まあ、これもね長男が決めることだと思ってます。どこの高校に行くのかっていうのは、やっぱり自分の努力した結果行きたい高校に行けるものだと思っているし、まあ、私今住んでる場所が地元でも何でもないので、高校の事情よく分かんないんですよね。だからなんかこういうとこ行ってほしいとかもないし、長男が楽しいというか行きたい高校を見つけられるのがベストかなと思ってます。まあそこがね、そこに対して点数が足りないんだったら本人も頑張ると思うし、今の好き実力で行ける高校もあるのか分かんないですけど、あるんだったらまあまあそこに向けて頑張ればいいしっていうようなところですかね。で、まあまだ初めての定期テストです。これからね、多分頑張ってもテストの点数伸び悩むこともあるでしょうし、つまずくこともあると思います。今苦手な国語が点数伸びるかもしれないし、逆に、得意な数学でつまずくかもしれない。まあ、正直、まあ、この先ね、どんなことがあるか分かんないし、どんなことも起こり得る。まあ、その時にですね、どう乗り越えていくのか、まあ、ここをうまくアシストできたらいいかなと思ってます。で、まあ、長男が苦手なポイント分かったので、こう読み取りがね、苦手なんだなっていうのが分かったので、それの練習で、実は先日、本屋さんに行って、小学校6年生のその文章題、読解力のドリルを買ってきました。で、特に中学受験用のやつですね。まあ、ちょっと難易度の高めな中学受験用のものと、あとは、すごいこう、優しい感じ、入門にちょうど良さそうな読解力の問題っていう、この2つを買ってきました。で、まず優しい方からやって、まあ、コツがつかんだら、中学受験用 まあ、中学受験って言ってもやっぱ小学校の内容ではあるので文字数少なかったりするんですよね。なんでそういうのをまあ、練習としてやってみるのはいいかなと思って、長男と話をしております。テストの点数ね、叱って良くなるんだったら叱るかもしれないですけど、叱ったところでモチベーション下がるし良くなんないですし、頑張ってないならともかく頑張ってますから、私はなんか怒る気にはならなかったですね。遊んでばっかりだったらさすがに怒ったかもしれません。やっぱ自分自身の幼少期に、テストの点数が悪いからって怒られたってことではないんですけど、逆にいい点数取ってもなんかこう褒められなかったというか、なんかこううちの母はですね、後から、母も反省してましたけど、なんか子供は言えば勉強できるのかなって思ってたし、言えば高い点数取れると思ってたみたいなことを言ってまして、うちの妹が言っても勉強しないしやっても点数取れないのを見て、あ、違うんだ、言っても別に点数取れないんだって思ったみたいな、ちょっとびっくりする発言をしてたことがあったんですよね。私テストで99点取った時に褒められるどころかあと1点だったねって言われた経験からですね、みたいな気持ちがあったので、将来子供ができた時に絶対点数のことなんか言うのやめようって思ってたんですよね。なんでそれが長男のテストの結果を見ても特段何も言わなかったのにつながってるかもしれません。今回定期テストを通して、長男の得意不得意も分かりましたし、ある意味どうしたらいいかっていうのもなんとなくヒント得られたので、次の努力の仕方が分かってよかったかなというふうに思っております。もし皆さんね、お子さんがテストびっくりするような点数取ってきたらどうするか、事前の心構えをしておくことでですね、実際その場面に出会った時にうまく対応できるんじゃないかなと思ったので、我が家の経験をお話ししてみました。誰の役に立ったかは分かりませんけれども、どなたかのお役に立っていたら嬉しいです。それでは本日も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。皆さんも自分らしい一日をお過ごしください。アンでした。